と高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて減り下った人と共に住み、減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。お立ちになれる方はお立ちください。33にいましょう。聖歌の94番です。3番この中で歌いましょう。続きまして、使徒信条を報告したいと思います。ぜひご覧ください。それでは、告白いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はこの一人は、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により聖霊が宿り、乙女マリアより生まれ、恩恵をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる
神の右に座しかない。
かしこより来たりで、生ける者と死に至る者とを裁きたまま。
我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
引き続きまして、もう一回賛美を下げましょう。聖歌の503番ですね。主語の裏をご覧ください。高読文のところですね。今年のところ私としましたが、今年のところを皆様が交互に購読いたしましょう。最後のところは声を合わせましょう。それでは、ヨハネの手紙第4章です。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているものです。
愛のある者は皆神から分かれ神を知っています。
愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
神はその御子を世に現し、
その方によって私たちに命を得させてくださいました。
ここに神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、
私たちの罪のために長めの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛はあるのです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのは、
私たちもまた互いに愛し合うべきです。
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。
目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。
神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。ご一緒に。私たちはこの命令をキリストから受けています。アーメン。次に祈りの時を持ちましょう。まず大沢牧師に導いていただきましょう。はい、それでは礼拝の会です。お待ちください。
では第26回の7月前以降から、
マルコの福音書14章ですね。よろしくお願いします。
彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちがみんな集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の部屋の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと全理解がイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する主張をした者は多かったが、一致しなかったのである。すると、数人が立ち上がって、イエスに対する主張をして、次のように言った。私たちは、この人が、私は手で作られたこの神殿を壊して、三日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせる、というのを聞きました。そこで、大祭司が立ち上がり、真ん中に進んでて、イエスに尋ねてきた。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかし、イエスは黙ったままで、何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは富むべき方の子、キリストですか。そこでイエスが言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員がイエスには死刑に当たる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに唾をかけ、身顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろなどと言ったりされていた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大沢牧師より神の御子にキリストと題してメッセージを聞いていただきます。
皆さん、改めましておはようございます。今日はマルコの福音書のこの箇所から、神の御子であるイエス・キリストということをご一緒に見つめてみたいと思っています。 今日の場面はイエス様が捕らえられて、裁判にかけられるところなんですが、でもその当時イスラエルの国では、裁判制度が2つあったっていうことを皆さん覚えておく方がいいかなと思いますね。まず1つ目はユダヤ人社会で持たれる宗教裁判なんですね。でそれをしているのは最高議会とか、最高法院とか、呼ばれる、55節に出てくる祭司長たちと全議会はっていうところに出てきます。サンヘドリンというね、ちょっと言いにくいけど、サンヘドリンという議会があって、でそれがイスラエルの国の最高の権力を持つ、まあ、国会みたいなものです。国会でもありますし、裁判所でもありますし、法について細かい規則を決めるっていう、まあ、立法府でもあった。そういう最高の力を持っているものがサンヘドリンと言います。ところが、この本来はこれがユダヤの国の最高なものであるはずなんですけれども、この時代、ユダヤの国はローマ帝国に支配されていたので、話がややこしい。日本もね、まあ、立憲国家で、憲法の下に自立した法制を持っていて、それでやってたんですが、戦争に負けましたでしょ、70年前に。で、アメリカがやってきて、GHQ がやってきて、で、GHQ の下に、その国の国会が置かれたんですよ。GHQ の許可がなければ、何も決められないという状態になったわけです。でこの時代のイスラエルの国も同じようになっていて、ローマの総督がやってきて、そのローマ総督が最高権力なんです。でサンヘドリンはその下にあって、で、彼らは本来ならばその自分たちが裁判したことによって人を裁くことができるはずだったんですが、まあ、細かいことは裁けたんですが、大変なことはローマの許しなしに何一つ行えないと。ローマ帝国っていうのは皆さんご存知のようにローマ法というものを持っていますね。ローマは3つのもので世界を治めてたんですよ。ローマの法律と、それからローマの軍隊と、そしてローマの道なん、通商道路なんですね。でこのローマの商売とローマの軍隊とローマの 法によって、ローマ帝国はその法に従わなくちゃいけない。でその法の許す範囲において好きなように民族で各地方で自立してやってくださいということだったんです。ところが人を死刑にしたりする権力っていうのは、だからこのサンヘドリンには今なかったんです。ユダヤの立法によれば神の立法に反するものは石打ちですよね。で死刑にすることができるはずなんですが、この時代はローマ法で裁かれて有罪とされなければ死刑にできなかったんです。そんな、状況がありました。サンヘドリンというのは全部で70人議員がいて、それプラス大祭司です。ですから71人の議員たちが集まって、物事を決めていました。でユダヤ人社会の行政と司法の中心で、で、何でも自分たちで決められるはずだったんですが、当時はそういう状況だった。ところがですね、イエス様が捕らえられた時にいきなりこのサンヘドリン71人の議員が集まって、物事を決めるというふうにいかなかったんですね。でこれ異常なんです。本来はイスラエルの中の大事なものは決めなくちゃいけない。で、そのサンヘドリンが開かれるのは神殿の中なんですね。神殿の中にソロモンの牢という回廊がありまして、で、そこのソロモンの牢で開かれるサンヘドリンが正式なものなんです。そしてそれは必ず昼間やらなくちゃいけない。夜間はやらないんですね。だから、ここで描かれている大祭司の屋敷で開かれた裁判というのは明らかに異常なんです。で彼らはそこで何をしようとしたかというと、 それは、55節にあります。イエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと頑張ったということです。つまり彼らがここでサンヘドリン以前にサンヘドリン以前に大祭司の屋敷でみんなで集まってイエス様を審問したのは、つまりサンヘドリンを通過させるんだけど、その前の予備審議みたいなんです。予審なんです。そこで下調べをしておいて、でお日様が昇ったらささっとサンヘドリン通しちゃって、でローマ総督のところに行こうというわけなんです。まあ、そんなんで、違法な裁判が、ここで、行われることになります。でそもそもこの裁判は裁判じゃないです。結論が最初にありました。それはイエスを死刑にするということです。そしてそのための、審議がされる、調査がされるということです。ところがイエス様を死刑にするだけの理由が見つからないんで困っちゃったという話です。私学校の教員やってました時にね、心ならずもう生徒部会、生徒部に所属したことがありました。で生徒部っていうのは生徒の活動を指導するんですけれども、でも実質的には校内で起こった揉め事を審議する、そして対応を決めるというのがね、主な仕事でした。でよく昼休みなんか校門に立ち番してたり、あと地域の見回りなんかをするとタバコ吸ってたりするわけですよね。でバイクで学校来てたりするわけですよね。まあ、最初ちょっと勤めてたところがなかなか厄介なところで、いろいろそういう問題がちょっとありました。昼休みになるとなんとか学校の門を抜け出して、なんかいろいろ買いに行こうとするとかですね、いろいろ校則違反がいっぱいありました。で、見つけると、まあ、校長室に連れてくるわけですよ。そして、何人かいると、審議するんですね。で、一人一人バラバラにして、何やったのみたいなことで質問します。で、本当のことだと、証言が一致するんですよ。離れたところで、二人を何やったか聞いて、で、どういうことがあったか聞いて、喧嘩なんかの場合、どっちが先手出したとかですね、手で殴ったのか何か棒使ったのかとかですね、なんかそういうようなこととか、いろいろありました。で、その時に、必ず二人の証言、事実の確認のために二人以上の確認をするんですね。一致してれば、それでよし。だけれども、必ず、嘘をついてると食い違うんです。旧約聖書の立法にも2人または3人で証言しなければその裁判は無効というのがありました。人を罪に定めるには必ず2人以上の証人で証言させなければならないというのがありました。だから彼らはそういう旧約立法に一応従っているので、一致した証言を求めるんですね。何人かに証言させて、一致してれば本当だという。ところが偽証なもんですから、56節。イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのであるというのはそういうことなんです。つまりそもそも嘘をついてイエス様のことを訴えようとしているので、こっちで言ったこととこっちで言ったことと他の人が言ったのを合わせてみると全然こう食い違うわけです。どこで、いつ、何を、どのようにしたか。全部データ取ってみると合わないんです。だからいつまで審議しても有罪に確定できないということでした。そして最後に、こんな証言をする人たちがいました。57節ですね。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。この証言も一致しなかった。つまりこの神殿を壊してみせる、 そして3日で立て直してみせる。明らかに神殿に対する冒涜の発言をした。まあ、そのように、証言したんですね。でもこの言葉は、イエス様はそうも捉えかねないような言い方をしていたのは確かですね。13章でイエス様は人々がこの神殿素晴らしいですねって弟子たちが言っているときに、今この神殿の素晴らしさを見てあなた方は褒めたたえているけれども、この石が石の上で積まれて残らない日が必ずやってくる。必ずこの神殿は崩壊するということを予言しました。そして人々に向かってこの神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建て直そうとおっしゃいました。でもそれはご自分の体のことをおっしゃったので、3日後の復活のことをイエス様は予告してまた別の時におっしゃったんです。でこっちの神殿が石が石の上に積まれたまま残ることはないとおっしゃったのと、イエス様のご自分の体についてこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようとおっしゃった、それを2つドッキングさせたのがこの偽証なんです。結局のところこの偽証も一致しなかったわけですね。その言葉を聞いたら他の人たちに聞いてみると、いやそんなことは聞いたことがない、いやそうは言ってなかった、みんなそうやって点でバラバラに人々の言葉は一致しませんでした。その間イエス様は黙っていた。自分が裁判にた、で訴えられているときに黙っているっていうのはあんまり訴えられている人としてふさわしくないんですよね。現在の裁判では必ずその被告には弁護人が立ち、そして被告の主張を訴えます。そして被告が訴える力がないときにはその弁護人が立ってその被告の無罪を訴えるわけです。でもイエス様は全くこの告訴する人たちの言葉に対して応答しませんでした。でとうとう大祭司が立ち上がって真ん中に包み入れてイエスに尋ねます。答えないのですか、この人たちがあなたに不利な証言していますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。つまりイエス様のこの訴える人に対する態度、そしてこの沈黙というのは私たちに何を教えているでしょうか。イエス様はご自分を訴え告訴する人たちに対して何一つ対応しなかったんですよ。そしてそれは彼らの意図が分かっていたからです。彼らは私を有罪とし、そして死刑に定めるために今これを訴えている、そしてそれが全て偽りの訴えであるということをイエス様はよくご存知でした。イエス様はまさにそのために来たのですから、それに答える必要はなかったわけですね。イエス様はご自分で人々の罪のために命を捨てるためにここに立っている。死ぬ覚悟ができている人というのは強いですよね。どれほど訴えられても死人だもん、すでに。死人は訴えられても攻撃されてもそれに応答する、まあ、必要がありませんよね。カエルの面に水っていう言葉がありますよね。カエルって水に強いですよ。私もね、前の教会にいた時は庭が広かって、で、樹木がうっそうと茂ってた、割と大きな教会に昔いました。で、その時に、庭にヒキガエルがよく出てくるんですよ。で、ヒキガエルが出てくると面白いもんだから、その先輩の牧師と一緒になってですね、カエル出たって言ってね、やって、で、実験しようと。で、その先輩の牧師も理系の人間だったんで、実験好きだったんです。 カエルの水、空に水って言うから水かけてみようか。浄炉持ってって、浄炉でジャーっとね、水をかけて。本当に瞬き一口なんですよ、皆さん。カエルって、目閉じられますからね。でも本当にね、全然目をパッと見られたまま、嬉しそうに水を浴びてるのね。そしてあんまり嬉しかったもんだから、飛びついてきたんです。私足の上にちょんと飛び乗って、うわーって慌てて笑いのけましたけれども、でも、それくらいカエルは水平気なんです。彼は、もう水に属するものだから、その水が自分にいくらかかっても平気なんです。キリストは、この時も死の覚悟をしてここに立っていました。ですから、人々が攻撃し、死刑に定めようと努力していることに対して、全くの平気でございました。私たちも、この地上の出来事に対して、死んだものであるということを、今日はまず第一つ目に確認したいと思います。人々がどんなに悪意を持って、私たちに対して攻撃してきても、クリスチャンはこの世のものではありません。常識的に弁明してももう構いませんし、それから人に全然挑戦としてね、人々がああだこうだ言ってるのを無視せよということではないです。でも基本的なところで私たちはこの地上のものではありません。私たちはこの世に生きていますけれども、私たちの国籍は天にあります。そしてやがてここを去って失礼しますと言って天に上がっていくことが私たちには決まっているわけですよ。そうなってくると、その心でいる人っていうのは地上の人生においてあるゆとりが生まれてきます。人々がたとえ私を攻撃することがあっても、たとえこの地上のことで私たちが心を病むような問題が起こってきても、その中にあっても私たちは現実的に愛を持って一つ一つ対応していきますけれども、でもそれによって私たちの存在が脅かされるという心配はもう決してないのです。私たちはバプテスマを通してイエス・キリストと一つになりました。キリストと共に死んで、そしてキリストと共に蘇った存在です、クリスチャンというのは。ならば私たちは心の深いところでこの時のキリストと同じ心を持つことができるでしょう。そんなこと言ったってね、実際目の前に厄介な人もいるのよとか、この仕事の山どうするのよ、その中でもうイライラしたり心を騒がせたり落ち着きを失ったりしてしまうことが我々人間ですからあります。でもその時に私たちはその現実から一歩下がってこの裁きの座において全く動じなかったキリストの心を私たちもいただきとうございますと祈ることができます。だって It's came to pass なんです。前にお話ししましたね、アメリカの一人のおばあちゃんが聖書を読んでいた。その時彼女にはとてもとても大きな人生の苦難があって、悩みの底で思わず聖書に助けはないかと思って開いた。そうすると開いた聖書がちょっと古い英語の聖書で、キング・ジェームスバージョンっていうね、イギリスのジェームス王が翻訳させた英語の聖書。そして開いたページに It came to pass っていう言葉があったんですよ。 It came to pass。 それを読んで、はっ、そうか、この問題は私を通過していくためにやってきたんだ。というふうにおばあちゃんは読んで、ハレルヤ、オーマイロー、オーマイロー、褒めたたえた。主を褒めたたえたわけです。でも、英語詳しい方はよくご存知のように、It came to pass っていうのは何々が起こったっていう意味の古い英語の言い回しなのよ。It came to pass、なんとかって言うんですね。地震が起こったっていうのは、It came to pass the earthquake ですね。It came to pass the earthquake is coming. 地震がやってきた。まあ、そういう言い方をするんです。英語の表現として、習字法なんです。でも、その 起こっていた自分に対する苦難は、私のところにやってきたけれども、It came to pass。過ぎ去っていくためにやってきたんだ。というふうにおばあちゃんは聖書の言葉から励まされた。そしてそれは信仰的な対応だった。私たちもこの地上で様々な苦難がやってきたり、問題が起こったり、今ややこしい問題の最中にあって、もう右往左往しているかもしれません。でも、その問題は必ずやってきて、そしてこの地上の人生の中で必ず過ぎ去っていきます。私たちはこの地上を通って、そして天の故郷に帰っていく神の民だからです。イエス・キリストも、ご自分がどこに行き、そして何を通り、そしてどこへ帰っていかれるか知っておりらっしゃいました。キリストは苦難を通り、そして十字架を通り、そして死を通過して復活することをよくご存知でした。だから、彼はこの問題、人々の訴えに一人で動揺することもなく対応することができたわけです。二番目に、そんなイエス様が一つだけ答えた言葉があったんですね。それは61節にあるキリストに対する大祭司の質問でした。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？褒むべき方っていうのはユダヤ人の神様に対する言い方です。ヤーウェとかですね、エロヒム、神様という言葉をユダヤの人たちは口にすることを恐れました。神の皆を、みだりに唱えてはならないという立法があるので。それで、神様のことを褒むべきかなっていう言い回しをしたんですね。主とか、褒むべきかなとか、そういう言い換えをするのが、まあ、文化なんです。ユダヤのね。だから、あなたは神の子、キリストですかと聞いたんです。日本式に言えば。イエス様はこの質問にだけは答えになったんですね。そして答えた言葉がすごい。日本語だと分かんないんですね、このニュアンスがね。私はそれです。何それ、それですっていうの、ね、変な言葉ね。まあ、こうしか訳せなかったんです。でもここの私はそれですと翻訳されているのは、もともとのギリシャ語だとエゴエイミっていう言葉なんですね。そしてその言葉は、まあ、英語にすれば、I am っていう。すいませんね、英語ばっかりです。I am っていう。ヘブライ語で言うなら、FA っていう言葉です。これは、モーセに、主が現れたときに、あなたのお名前は何ですかと聞かれたときに、主が、私は I am というものである。私はあるというものである。とお答えになった時の言葉です。イエス様はどうぞ。イエス様はこのあなたは神の子キリストですかというストレートな大祭司の質問にだけは答えたんです。イエス様にとって不利な偽証を重ねられても何も対応しなかったイエス様が、あなたは神の子キリストですか？その質問にだけは答えた。その通りである。しかも、I am とし。I am the Lord. I am the Messiah. まあ、英語で言わなくてもいい。私は主である。私は神の子キリストである。メシアである。と、答えた。神の皆をもって答えた。その時、人々をどのような感触がね、襲ったか、私たちは想像してみることができません。イエス様が、I am とおっしゃった時、ある聖書の、ある福音書の場面では、人々は後ろに倒れたと書いてあります。I am。とイエス様がおっしゃったときに、人々は本当に癒されたと書いてあります。 大祭司の質問に答えてイエス様が神の御名を口にされたとき、秘められた、その存在の中に秘められたその神の存在そのものが彼らを圧倒したのだと思います。63節の大祭司の対応を見ると、彼がいかに動揺したかわかります。大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまた証人が必要でしょうか。それまでは常識的にね、人々の偽証を聞き、そしてなんとかユダヤの法に基づいて彼が有罪だということを正当な手続きを取る形で話を進めようとしている大祭司がもう感情的に着物を引き裂いて、そしてもう証人はいらん、あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです、どう考えますか。すると周りで聞いていた人たちも全員でイエスは死刑にあたる罪があると、そう決めた。いかにそのイエス様の答えられた言葉が人々を圧倒したかがわかります。イエス様のその I am という言葉、私はそれですという言葉の後に、イエス様は詩編の110編とそしてダニエル書の7章の言葉を引用されました。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです、そうおっしゃった。ダニエル書7章開けてみましょうか。この厚い聖書だと、1462ページです。よくイエス様のことで開かれる人の子という言葉が使われるところなので、ご存知の方もあると思いますが、ダニエルの 7-13 預言者であり政治家でもあるダニエルが神から与えられた、夜のビジョンですね、幻。ダニエル書 7-13 1462ページ。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と光栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることなく、その国は滅びることがない。ダニエルはキリストの再臨の栄光を見たんです。人の子のような方が天の雲に乗ってやってくる、そして年を経た方というのは父なる神ですね、父なる神様のもとに住み、そして栄光をお受けになる、キリストの、まあ、王としての戴冠式の様子がそこに書かれています。キリストが王となって支配する、それをダニエルは幻で見た。そのことをイエス様はおっしゃいました。天の雲に乗ってくるというのはそのことです。詩編の110編を開けてみましょう。詩編の110編千トンで20ページ主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされ、あなたの敵の真ん中で収めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。ここには、キリストが神の右の座についている様子がダビデによって歌われていますね。右の座というのは力の座、主権の座、そして裁きの座、裁き主の座でございます。その右の座に立って支配しているキリストの姿が 詩編の110編にはあります。その2つのダニエル書と詩編の2つの表現を合わせてイエス様はここで大祭司にお答えになった。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを改めた。私はそのようなものだ。今あなた方は私を裁いているが、次に私と会うときには、私は天の雲に乗ってやってきて王座につき、そしてあなたたちを裁くものになるのだと。イエス様はお答えになった。イエス様はそのことを偽らず答えました。イエス様はこの偽りの裁判の現場でもこのことだけはまっすぐにお答えになりました。今までは隠していらっしゃったことです。今まで弟子たちの前で、はそのことをおっしゃってましたが、でも他の人たちには喋るなとおっしゃっていたことがあるんです。あのシモン・ペテロがね、イエス様のことをあなたは生けるキリスト、生ける神の子キリストですと信仰告白したとき、ヨナの子シモン、あなたは幸いだ、天の国の鍵をあげるとおっしゃった後でね、でもこのことは誰にも言うなと。何度も何度もイエス様はご自分が救いメシアだということを弟子たちに明かされましたが、他の人たちには言うなと止めておかれました。でもこの時十字架を目の前にしてイエス様はそのことをはっきりとこの自分の弟子たちの前で証言なさいました。このキリストの姿は私たちに大切なことを教えます。それはどのような命の危険があってもキリストはご自分を否定なさらなかった。ご自分が何者であるかということについて彼は偽ることはなさらなかったということです。最近サイレントという映画がですね、準備されてもうじき風紀が出るそうですけれども、カトリックのですね、遠藤周作さんが書いた沈黙という小説が映画化される。そしてそこでキリスト教が禁止されていた徳川家光の時代に、九州のキリシタンたちを助けようと、そして日本のキリスト教の火を消すまいとやってきたポルトガル人の宣教師、その宣教師が結局捕らえられて、そして苦しみながら殺されていくキリシタンたちの死を目の前にして、そしてそのキリシタンたちの命を救うために自分は踏みを踏むという、まあ、そういう、まあ、映画ですよ。あります。でも、キリストの顔が彫られた銅の板を彼がもう本当にね、苦しみながら踏もうとすると、そのキリストの顔が彫られた銅の板の中から、彼にこう言うんだそうです。踏んでもいいよと。私は、あなたたちの痛さと苦しみを分かち合う、そのために私はいるんだから踏んでもいいよと、イエス様が踏み入れなかったらお答えになったと、まあ遠藤さんは、書いて、でこの聖書の中に書かれている、厳しい父なる神様ではない、また優しい母なる神みたいなことをですね、まあ遠藤さんはその沈黙の中でこう書きたかったということがあります。確かに私たちはキリストが私たちの痛みを負い、私たちの病を背負い、そして私たちの罪のために代わりに罰せられたことを知っています。そしてそのキリストこそが私たちの助け主であり、そして今共にいて支えてくださる方であるということを信じています。でも神を否定する、だから神を否定していいよっていうことを多分イエス様は一言もおっしゃらなかったですね。 あの小説の中のその踏み絵から出てきた顔が言っていることは聖書のイエス様とは違います。イエス様は人の前で私を知らないというものも、私は天の父なる神の前であなた方を知らないというだろうとおっしゃいました。クリスチャンはこの地上の人生を天国への道筋としてキリストと共に歩んでいく、そしてそのキリストを裏切るような道を生きることをキリストは認めてない。キリストの愛を、真実を知っているからこそ私たちは偽れない。そして目の前で他のキリシタンたちが命を懸けてその信仰を守って殉教していこうとするならば、なぜその人たちの信仰が支えられるように祈り続けないかと思います。この地上の命をわずかでも延ばすために彼はキリストを知らない、キリストを裏切って、そしてこの人たちを生かそうとする。そのことでその信徒たちに信仰が本当に守れますか。だからあの小説読むと本当は本当にいら立つんですけれども、だから踏んでもいい、この地上だけ考えるならばそれは人生の真理かもしれない。しかしだからこそ神のために踏まない人もいる、偽れない人もいる。キリストはここでこの裁判の場所で、私はそうではない、神の子キリストではないと言ったらば許されて解放されたでしょう。でもその証言をしたならば永遠の救いが人々にこのキリストの十字架と復活を通して実現することは決してなかったことでありましょう。地上の命を愛する者はそれを失い、私のために地上の命を軽んじる者はそれを得るのだとイエス様はおっしゃった。キリストの愛を、真実を知っているからこそ私たちはそれに従う者になりたい。建物としての神殿を建て直すのではなく、人の心の中に神の住まう永遠の神殿を建て直すためにキリストはおられた。体の神殿が損なわれても決して損なわれない神を礼拝する存在としての神殿をキリストは私たちの内側に建て直すためにおられた。ならばそのことにこそ人生の価値を見出し、そのことにこそ人生の意味を見出し、そのために献身していく人を神は呼んでいないのか。明らかにイエス様はこの時自分の命を捨てながら永遠の先に続く命の道を備えていただきました。私たちクリスチャンはその道をたどるものでありたいと思います。私たちクリスチャンはこのキリストによって内側に聖霊を持ち、そして永遠の命につながる道を歩みます。ならばこの私たちの人生がこの地上の死を通過しようとも、それは決して終わりではない。そこで終わる人生を私たちは生きてはいない。私たちは永遠の先に続く人生を歩んでいるんだ。その人がその自覚を持つならば、私たちはこの地上の生き方も変わってくるでしょう。厳しいようですが、でもイエス・キリストはご自分の命をかけてその道を私たちに与えるために苦しみを通り、そして十字架を通過された救い主、その方の後を私たちは従っていこうではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたは御子イエス様を通して ご自分の愛を惜しむところなく示されました。永遠の命を持った者はこの地上においてすべての問題を本当に全く違った見方をして捉えることができ、そしてこの地上にあって決して神のために偽らない人生を歩んでいくんだと思います。願わくはどうぞ、神ご自身が御霊となり我らのうちに住み、そしてその御霊が喜ばれる人生を私たちが歩んでいくことができますようにどうぞ助けてください。そして一人も欠けることなく永遠のあなたの都にあなたが迎え入れてくださいますように。委ね感謝します。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。聖歌の591番歌います。
恐れなく誓える
この地上で、喜びを極めずとも、地の恵みの深い真理を私たちが深く味わい尽くすことができるように。では感謝を持って礼拝の献金をします。おのおの感謝とまた献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしく。それでは献金の奉献の祈りをお願いいたします。それでは心を合わせ、共に主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖者はどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。 仰ぎ恋願わくは、私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も、後も、またよよ限りなく豊かにありますように。アーメン。では短く構想をお願いします。構想の間も各々の真実によるひとときとなりますように。